柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
俳優の竹島由佳です。
俳優の村上日向です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、本日新装開店です。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
先週までは自衛隊でナイトということにお送りしてきましたが、今週からは柿崎雄二のアウトドアスタイル、どんなお話が聞けるか楽しみです。初心者の方もベテランの方も一緒にアウトドアを楽しんでいきたいと思います。
そうですね。
そしてね、はい、今週からこの新番組からは村上日向も一緒に参加してもらうことになりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日向はね、私と同じ俳優としていろんなところで活躍してくれたんだけど、はい、アウトドアはやったことある？
いや、ないですね。ほとんどないですね。でもなんか体動かすとかそういうのは好きなので。
そうだよね、
はい、
結構ねアクティブな感じだもんね、
はい、なんで楽しみですねこれから、
ぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします。柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4 メガヘルツ FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分、最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
竹島由佳です。
村上日向です。
今夜から始まりました柿崎雄二のアウトドアスタイル。そもそもアウトドアと聞いてどんなことをイメージしてますか？
私はですね、なんかキャンプとか、なんか最近で言うとグランピングとか、ああいうのアウトドアになるのかなって思うんですけど、どうですか？
そうですね、
どんなイメージ？
やっぱり私もともと自分でも好きでキャンプとかするんですけど、このキャンプをするきっかけっていうのが3.11 の震災だったんですよね、はい、で震災の時に今までアウトドアやってこなかったので、いざガスのないところでお米を炊こうとか飲み水を確保しようってなった時に何もやり方がわからないなと思って、でそんな時に監督が昔からキャンプやってるってことで教えてあげるよってことで、みんなでキャンプ場に行ってキャンプをしたっていうのが始まりなんですよね、私のアウトドアの出会いとしては。
そうだね、まさに本当その通りで、最初にやったのは中学生ぐらいからだと思うんだけど、それからね、随分ねキャンプとかそういうのってやってこなかったんだよね。なんか自然とこう、仕事とか、そういう都会の喧騒にこうまみれちゃって、なんかこうキャンプとかアウトドアを楽しむっていうね余裕もなかったんだけど、震災ですごく大事だなということで、昔の道具をねちょっと倉庫から引っ張り出して使ってみようと、意外とねこう、10年以上経ってたけども、燃料も使えるものもあったし、もちろん機械はね、アウトドアってすごく堅牢にできてるから10年そこやると何ともないんだよね。
すごいですね。
やっぱりちょっとアウトドア用品って、こう初心者から見るとちょっと高いなみたいな感覚があるんですけど、その分でもちゃんと使っていけば何十年も長持ちするようなものもありますよね。
そう、それこそ今言ったように何十年ね長持ちしてやってる人もいるし、ただメンテナンスをね定期的に掃除をしたりとか、特にバーナーとかはすすがついたりするから、定期的なメンテナンスをして長持ちさせるための、手入れをちゃんとするというのは大事だと思うんだけど、それもねまた楽しいんだよね。
やっぱりこの番組は初心者からベテランの方もみんなで一緒に楽しみましょうっていう番組なので、ぜひねそんなメンテナンスの仕方とか、どんなものを買ったらいいかっていうのも初心者の私たちにとっては
本当に分からないよね。知りたいです、私は本当に初心者なんでもう動画つくほどの
そっか、日向はキャンプはやったことある？テントに泊まったりとか。
いや、ないです。テントに
泊まったことない、
はい、テント張るとかも自分ではやったことないです
そうなんだ、監督いい子が来ましたね
いやだからね、やっぱ こうキャンプをやったことない人とか、うん、アウトドアそのものもあんまり興味は今までなかったなんていう人にいろいろ興味を持っていただきたいと思うし、うん、
はい、
まあ、この番組がねいい機会になってもらえればなと思うお話をねしていきたいなと、
はい、
で先ほど話したように 3.11 が、うん、まあ、キャンプをねまた始めるきっかけになったという話ちょっとしましたけども、
はいはい、
やっぱりキャンプアウトドアに慣れておくと災害の時にも役立つというのがすごく大きいので、うん、
はい、
まあ、そういった自信にもつながるし、うん、安心にもつながってくるんで、
はい、
そういった情報もね皆さんにお届けできればいいなというふうにね思います。
やっぱり、はい、これから先日本は災害の多い国ですからどんなことがあるかわからないですし、うん、とっても絶対身につけておきたいことでもあるよね。
はい、そうですね、うん、
ただね、
はい、
まあアウトドアというものは例えば今お話し出たようなキャンプももちろんアウトドアなんだけども、
はいはい、
アウトドアスポーツって言われるものって、
うんうん、
まあそれこそカヌーもそうだし、
あ、うん、はい、
まあ、フィッシングもそうだし、
うんうん、
ジャンルはいっぱいあると思うんだよね、
うん、
だけどそのアウトドアを楽しむっていうことはどういうことかっていうことを突き詰めたらやっぱりその単なるテントを張ったり野外で食べ物を作ったりするだけじゃなくて、
はい、
そのそもそも自分たちがアウトドアに関することを何かこうやってる作業自体を楽しむようでないといけないんだなと、
はい、ね、よくキャンプって不便なことを楽しむって言いません？
そうそうそう、
ね、やっぱり今普段生活してると何でもこう自分の手に届く範囲に物があったり、まあ、電子レンジがあってチンすれば食べられるっていう環境をキャンプっていうのは一から全部自分がセッティングして手間をかけないと食べられなかったり、うん、その、ね、行動ができなかったりそれを楽しむものなんだっていうのが、はい、アウトドアでありキャンプであるんだなっていうのは私も監督と一緒にキャンプとかやらせてもらって学んだので、はい、そこの楽しみっていうのをねぜひリスナーの皆さんにも感じていただきたいですよね、
うん、ただね今の世の中は、うん、特に都会はそうなんだけどもアウトドアするって難しいよね。例えば、
はい、
河原で焚き火禁止とかね。
ああ、そうですよね、
うんうん、
今花火の禁止っていう公園もあるでしょ、う
ん、はい、
あります。
だからアウトドアに対して決してこう、うん、自分たちの普段の生活に密着してるかというとそうでなかったりもするし、うんうんうん、でもちょっと電車乗ったりね車で少し出かければ、うんうん、そういうようなことを楽しめる場所もたくさんあるし、うん、この番組では都会の中で楽しむアウトドアも紹介したいし、
いいですね、うん、
そういう郊外に行ってね山とか川とか海とか、
うん、
そういった楽しみ方をねいろいろねご提案できればなというふうに思います、
は
い、
あ、ぜひ楽しみですね、
うん、はい、楽しみです、
うん、ありがとうございます。ではここで一曲お送りしましょう、ね、だんだん秋の行楽シーズンになってきたと思いますのでぜひこの曲を聴いてそんな気分を高めてください。ハッピーエンドで風を集めて。お送りした曲はハッピーエンドで風を集めてでした。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
FM 世田谷からお送りしております柿崎雄二のアウトドアスタイル。今後この番組ではどのようなことをやっていきたいですか？
そうですね、だから、まあ、アウトドアってすごく幅が広いと思うね、
はい、
公園で遊ぶこともアウトドアの初歩だし、
あ、そうですね、
うん、まあ、みんなが結構好きだっていう人多いんだけどバーベキューなんかもそうでしょ、
はい、
それから先ほどちょっと話したけどスポーツ、
うんうん
うん、まあ、釣りとか、天体観測とかは当然なんだけど、うん、アウトドアスポーツってどんなのがある？
ウィンタースポーツとかスキーとか。
あ、スキーもそうだね、
そうだね、うん、そうですね、まあ、ハイキングとか、
あ、登山とかね、
登山、うん
うん、ハイキングも本当に起伏もないようなとこをただトレッキングというか、ね、うん、歩くだけのとこもあるんだけど、本当にこうちょっと上りもあったりね、
うん、
下りもあったり、まさにそういったハイキングも中にはあるし、
うん、
様々だよね、
はい、
うん、あとどんなの思いつく？
そうですね、スポーツ、アウトドアスポーツ、
うん、例えば、はい、これはスポーツではないんだけど、まあそれを生業としてる人じゃなければ、うん、スポーツと言えるのは例えば山菜狩りとかね、キノコ狩りとか、
キノコ狩りとか、
タケノコ掘りとか、うん、まあなんかそういう生活の一部を今では楽しむ人がいっぱいいるから、
うん、
しかも運動になるしね、はい、そこまで歩いてってとか、はい、だからそれをスポーツというにはちょっと語弊があるんだけども、まあそんなこともねちょっとご紹介していきたいなと思ってるんですよね。
いいですね、うん、はい、
あとは、うん、今ちょっと食べ物の話しましたけど、やっぱりね外で食べるご飯、
うん、
まあ、今キャンプ飯とか外ご飯とかいろんな言葉あるんでしょうけど、
はいはい、
外で食べるご飯をねいろんなご紹介をしていけたらいいななんて思いますね。
いいですね。
だって美味しいでしょ。
美味しいです。
焚き火で作るご飯もそうだし、
はい、
焚き火じゃなくても外で食べるご飯って美味しいじゃない。
そう、なんであれ外で食べると美味しいんですかね、うん、なんかおにぎり一つとっても外で食べると全然味が違いますよね、
はい、俺昔バイクでね、
はい、
林道というか山奥のもう本当誰もいないようなところに行って、うん、まあ、当然お昼ご飯とか作って食べるんだけど、まあ、その場所を探すのも楽しいよね。バイク止め入れて、
はい、
その煮沸はするんだけど、その水に使えそうな、うん、こう綺麗な水を探してとか、
はい、
いろんなことを考えながら場所を探して、でやっぱり持っていけるもんも最小限でしょ、バイクだから、
はい、
って考えた時に、例えばのラー油の油をね、
はい、
ちっちゃいラー油の瓶あるでしょ、
はいはいはい、うん、
あれを使ってラー油で食材を炒めて食べて、
あの炒め油にラー油を使うんですか。
そうそうそう、しかも結構辛くて美味しいんだよね。
へえ、美味しそう、
うん、でこうえのきだけ買っていって、うん、それをラー油で炒めて食べたりとかもよくやったりしたし、
私地方行くと道の駅に立ち寄るのが大好きなんですね。で道の駅って大体こう食材も売ってるじゃないですか、うん、そこの野菜とか、うん、まあ、キノコなんか今の時期もそうだし、うん、そういう土地のものを買ってきて、そういうちょっとした調味料を使って、はい、その場で焼いたりね、うん、なんか煮たりして、まあ、お味噌汁とかでもいいですけど、そういうの作って食べたら美味しいでしょう ね、はい、いいですね。
あとね、まあ、自分の思い出なんだけども、うん、その中学生の時にやったキャンプね、
はい、
おそらく気温はマイナス3度とか4度、
うん、
まあ、東京の奥多摩というところでキャンプをしたんだけども、あ、はい、まあ、雪は降ってるし夜寒いし、
うん、
で本当に過酷な環境なんだけども、夜ね、そのあったかい環境、
うん、はい、
ヒーターを使ったテントに入った時のあの暖かさあの極楽さが忘れられないんだけど、はい、反面それはその時気づかなかったんだけど、ランタン、いわゆるライトね、
はい、
しかもそのランタンは今と違って LED がない時代だから、
うんうん、
ガスランタンなんでね、ガスカートリッジを使ったランタン、
ガス、まあ、ガスボンベって言ったらあれですけど、ああいうのに上にライトがついてるっていうことですね。
そうそうそうそう、うん、でそれって、はい、まあ、燃料としてガスを使って火を燃焼させるわけでしょ、
はい、
ということは何があるかって言ったら一酸化炭素中毒。
あ、
だから今思うと無事だったからいいんだけども、
はい、
すごいこうあの時危険なことをやってしまってたんだよね。
うん、
テントの中でガスランタンを使ってなおかつ換気もせずに、その大勢ぎゅうぎゅう詰めで、だからあの時ね、なんかやたらこう眠くて
危ないですね。
やばいやつですね。
そう、その眠さがまた気持ちいい。
あ、
そうだからね、そういう危険っていうのと隣り合わせということを、うん、それもねこの番組でいろいろね、お届けできればなと。
あ、そうですね、
うん
うん、
単純に楽しくて遊ぶだけじゃなくて、うん、アウトドアっていうのは、まあ、今熊もね今年は随分多く出たし、
ね、うん、
そういった危険と隣り合わせっていうことをちゃんと頭の片隅を置きながら、うん、そういう継承も含めていろんなことをお伝えしていきたいというふうに思いますね。
はい、はい、そうですね、
うん、私とかは本当初心者だから、うん、そういうなんか間違いみたいな絶対起こしちゃうと思うんで、うん、そういうの知れるのはすごいありがたいです。
そうだね。あとね、私はね、ぜひウェアの紹介もしたいなって思ってて、 最近結構女性の雑誌とかでも、うん、アウトドア女子じゃないですけど、ね、はいはい、かわいいウェアもたくさんあって、うん、ただかわいいだけじゃなくて機能性もあって、これからなんて寒い時期になってくると皆さんあんまりアウトドアって、まあ、ちょっとね、お天気がいい日は出かけるかもしれないですけど、冬にキャンプするなんて難しいとかって、なかなか
思っちゃいます私とか。
ね、そうだよね、は
い、いや多分ね、今のアウトドアブームのきっかけは、うん、やっぱりコロナ禍だったと思うんだよね。その街中だと人に触れる機会も多いとか、
はい、
まあ店内だと密になりやすいからということで、うん、アウトドアを楽しむ人が増えたと、
はい、
で、まあ、いろんなアウトドアメーカーありますけど、うん、ウェアもね、先ほど話したウェアもあるけども、はい、だいぶコロナ禍の時に伸びたんじゃないかな、
ね、
で、まあ、漫画にもなったし YouTube でも流行りましたけど、ゆるキャンとかね、
あ、ゆるキャン流行りましたね、うん、
いろんなこう今まであんまりこうアウトドアと縁のなかった人たち、
はい、
まあ、特に女性なんかがゆるキャンとかキャンプ女子とかいう言葉で、
そうですね、はい、
アウトドアを楽しむっていうのはすごくいいことだし、
うん
うん、まあそういった意味でウェアっていうのはカラフルじゃない、アウトドアウェア、そう
か、可愛いんですよ、
可愛、はい、いですよ ね、
なんか結構派手な色合いが多いんですけど、うん、そういうのなかなか都心で街中で着れない、はい、ちょっと恥ずかしいなみたいのがあるんですけど、うん、キャンプ行くと全然それ恥ずかしくなくて、うん、むしろ色が映えて可愛く見えるし、
はい、
結構テンション上がるっていうのは女子はね、あるあるだと思うんですけど、ね、
いいと思います、すごい、う
ん、ぜひそんなのも紹介したいなと思います。
そうね、例えばウェアなんかは例えばシンプルな黒を使ってても、うん、チャックのラインだけこうオレンジにする、
はい、そうですよね、
すごいおしゃれですよね、
可愛いよね、はい、
やっぱりそういうアクセントをつけて、うん、まあ、そういう自然の中でも分かりやすく目立ちやすいようにしてるのもあると思うし、まあファッション性もね、まあそれでいろんなことを考えてるんじゃないかなと思うんだけど、
あとね、あったかいんですよ冬の、
あ、ウェア、
そう、ウェアがやっぱりね、普段、まあ、東京でちょっと寒いなと思ってこう着込んだりするような防寒のよくこう発熱するようなウェアあるじゃないですか、うん、でも冬に結構山の方行くとそれじゃ歯が立たないぐらい寒い時ってあるんですけど、
あ、
ちゃんとアウトドア用品のものを買うと、
うん、
逆に、ね、都内にいると汗かいちゃって着れないぐらい暑いぐらい、
なるほどね、
うん、
あとね、やっぱりこの番組ではその例えばそのアウトドアをしながらなんかこう天体観測をしたりとか、
あ、
読書したりとか、
あ、いいですね、
いいですね、
例えば夏だったら川の流れるせせらぎの音を聞きながら読書するとかね、
あ、
あるいは夜に秋の虫の声を聞きながらお酒を飲むとか、
はい、あ、いいですね、
なんかいろいろできるじゃない、アウトドアって、
うん、できます、うん、
だからそのすごく環境の音だったり、
うん、
でそれにこう伴ってこう匂いだったり五感を刺激することってたくさんあると思うから、
はいはい、
で視覚も考えたいよね、例えば花火とかで明かりだったり音だったり楽しみじゃない、それはそれで、
はい、
うん、そういうこともお伝えできればなと思いますね、
はい、うん、ですね、
うん、はい、それではここで一曲お聴きください。スピッツで楓です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。お二人さんいかがでしたでしょうか。
いや、なんかこれからが楽しみですね、
はい、楽しみです、話聞いてるだけでなんかアウトドアってこの奥深いんだなと思って、うん、いろんなことを知れそうで楽しみです、
うん、これからの収録が本当に楽しみです。
そうですね、大自然だけじゃなくて大都会でやるアウトドアとか、
いいですね、
大都会のアウトドアの楽しみ方なんかもね、提唱できればなと思います。
はい、
はい
はい、今夜は3人でお送りしましたが、今後この番組ではアウトドア好きな仲間たちと一緒にお送りしていきます。
たくさんの方がこの番組にキャンプに来てくれたら嬉しいですね。
あ、いいですね、
はい、来週は私と竹島ゆかでお送りします。どうぞお楽しみ。
この番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問や あなたのキャンプレシピやアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の竹島由香、
俳優の村上日向でした。
それではまた来週
おやすみなさい。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。